真優の福祉橋渡し。真優がスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う真優と福祉の世界へようこそ。パーソナリティは真優こと花房真優です。この番組はあなたの心と世界を包む梱包資材と日用雑貨の株式会社清和産業の提供です。そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。おはようございます。1週間のご無沙汰です。お元気でしたか？とうとう12月が来ました。2023年最後の突撃です。さて今回はスポーツチームに突撃です。久しぶりです。以前ねバレーボールやボッチャに突撃したことがあるんですよ。今回はサッカーです。ブラインドサッカーです。皆さんブラインドサッカーって知ってますか？視覚に障害がある人たちがプレーするサッカーなんです。岡山県のブラインドサッカーチームの岡山デビルバスターズの梶野正明さんと、点字ブロックを守る会のマモちゃん基金の会員の柴田さんが倉敷市立船穂小学校に行っていらっしゃいます。今日は人権教育の体験学習をされるそうなので、私もそこへそう見学に行くんです。では行ってきます。おはようございます。
はい、おはようございます。
デビルバスターズ、
はい、
梶野さんはどういう指導者、選手、何になるんですか？
僕はもともと選手で入ったですけど、はい、もうここのところは事務局っていうことでブラインドサッカーの体験会とか体験授業の担当をしています。
どのくらい経つんですか、そういうのして？
ブラインドサッカーの体験授業についてはもう5年6年、前からやってますけど、はい、倉敷市さんから正式に教育委員会さんから仕事としていただいたのが去年からで、はい、今年は岡山市さんも教育委員会から体験事業ということで業務を委託していただくっていうことで。
あ、そうですか、はい、それまでは。
そうですね、それまではまあ、はい、ネットとか、はい、ご覧いただいて個別に体験会やってくださいみたいなことでご依頼いただいたんですけど、まあ非常に評判がいいので、
はい、
これは教育委員会さん事業人権教育の一環でやりませんかっていうので昨年倉敷市さんに、ご説明に行って、一昨年かな、昨年から倉敷市さんから委託をいただいて、で今年からは岡山市さんも岡山市の教育委員会さんにご説明に行って、岡山市さんの教育委員会さんからまた人権授業ということで受けるっていう流れですね。
年に何回とか決まりがあるんですか？
倉敷市さんは5回5校ですね、
はいはい、
で岡山市さん今年からひとまず3校っていうことで、はい、
あのそういうことをしようって思われたきっかけとかはあるんですか？
ま
あ、
もともとあのブラインドサッカーっていうのは視覚障害者、はい、のサッカーですけど、はい、まあ、健常者もチームに、まあ、晴眼者って目が見える人も、はい、キーパーとかあとゴールの裏に立つガイドとかっていうことで、視覚障害者と健常者が一つのチームで戦うっていうことで、人権だとか、うん、まあ、ぜこぜの世界とか、うん、そういうのに非常に適してるなっていうふうに思ったので、まあ、これは人権教育っていうところに組み込んでいただけると子どもたちに、実地でいい勉強ができるかなと思ってご提案させていただきました。
子どもたちに、うん、教えて指導なんて、
まあ、指導っていうか体験、まあ、一応体験授業っていうことであれしてますけど、もうパターンはだいたい授業2時間どこも、まあ、あの私立ですので、小中学校が対象ですけど、はい、まあ、あの2時間授業の枠をいただいて、1時間目は、まあ、視覚障害者の理解っていうことで、うんうん、視覚障害者っていうのはどういう状況にあるかっていう見え方の勉強っていうか、それとあとは点字ブロックが岡山の、まあ、発祥っていうことで、体育館に点字ブロックを設置して、まあ、点字ブロックについて、学習してもらう。でさらにいつも視覚障害者の方と一緒に行くので、まあ、視覚障害者の方をどういう形で解除するかとか、あと声のかけ方とか、視覚障害者の人がどういうところに気をつけて解除してもらうと助かるかとかっていうことをお話しいただいて、まあ、実際に生徒さんたちにもアイマスクをつけて視覚障害の役とあと解除の役っていうのをやってもらったりっていうことで、
はい、
1時間目は座学っていうか勉強していただく、で2時間目は実際にボールを使って、ブラインドサッカーを体験してもらう。アイマスクをして目が見えない状態で鈴の入ったボールを転がして取ったり、まあ、最終的にはドリブルしたりシュートしたりっていうようなことで、実際に2時間目はブラインドサッカーを体験してもらうって、このセットで2時間の授業っていうのを、まあ、やっています。
この間私もちらっと見させていただきたいんですけど、私はいきなりいろんな技を次から次に繰り出すのかなと思ってたら、一つ一つちょっと蹴ってみるとか、蹴ってみるより前に手渡ししてみるとか、そういうことをして、うん、だんだんと足に行くんですね。
そうですね。
はい。
だいたい人権教育っていうのが小学校の4年生に人権の時間っていうのがあるので、うん、小学生の場合は大概4年生ですね、対象が、はい、中学校は2年生ぐらいですけど、
はい、
いずれにしてもいきなり目隠ししてサッカーをっていうのは、まあ、基本的にはみんなできないので、
はいはい、
まずは、慣れてもらうっていうこともあるので目隠しをして、うん、まずは相手に手で持った状態で渡すとか、うん、あとは転がして取るとかっていうことで徐々に、慣れてもらって、まあ小学校の場合だと最後パスぐらいまでできればいいかなと、中学生になるとドリブルシュートぐらいまではいけるんですけど、はい、ただまあいずれにしてもいきなりアイマスクをしてっていうと、まあ、危ないっていうのもあるので、まあ、徐々に慣らしていって、でまあ本人だけじゃなくてブラインドサッカーっていうのは周りの人の声が大事なので、まあ、ちょっとずつ鳴らして、本目隠しをしている人以外の人も、まあ、ボールが今来たよとか、まあ、右にちょっと右右とか左左とかっていうので、はい、まあ、声で周りの人も支援してあげて助けてあげるっていうところも鳴らしていってっていうことで、徐々に鳴らしていって最後レベルがいくところまでいければっていう感じで、今はっていうか、まあ、ずっとやってます。
体育館に入ると黄色い点字のブロックが敷かれています。あ、 このブロックはこの番組のスポンサーである株式会社清和産業の開発したホタルという名の商品ではありませんか。なんか嬉しいです。長く続く黄色い点字ブロックの上を全生徒さんが目を閉じ白杖を持って順番に歩いていきます。おっかなびっくり、そろそろとはみ出る生徒さんもいます。歩き終えてほっとした顔、そしてみんなニコニコ笑顔になります。次は音のするボールを胸に抱え目を閉じます。離れたところにいる生徒に手渡すんです。カジノさんが、みんな声を出して、もう少し右とか左とかそのまままっすぐとか、ボールを持った子がようわかるように声かけしてと叫ぶんです。でもみんなボソボソ。でも何回かやっているうちに大声に変わっていきます。終わりには体育館が割れんばかりの大声援。無事に渡せるとまたまたみんなにっこり笑顔です。カジノさんのお話を続けます。人権教育ですよね、
はい、
これはどこら辺がそう、うん、
まあこの間まゆさんどう思いました？
あ、それはあの思いやり、
はい、
がないとできないというのを見て、うん、あの自分一人のことだけ考えていたらできんなって、
うん、
そういうのを意識さす、うん、無意識だったのを意識さす、
そうです
ね、っていうのが、
はい、
うん、あるなって、そういう、
まあ、まさにおっしゃる通りで、
はい、
人権教育って言って、まあ、机の上でみんな人の方に優しくしましょうとか、
はい、
障害がある人に優しくしましょうとか、
うん、
そういう話はみんな授業では受けてると思うんですけど、
はい、
実際にあの視覚障害者の人の言葉で話をしてもらったり、
うん、
実際自分がアイマスクをして視覚の障害者になった体験をするとか、
うん、
でさらにそういうその人を解除する役割をやるとかっていうことで、まあブラインドサッカーを通して目が見えない人がいかにあの日常生活が大変だとか、
うん、
頭で分かっててもなかなか体験したことがないとか、
うんうん、
あとはまあ点字ブロックも、
はい、
あるのはあるけど、実際この点字ブロックが目の不自由な人の命の道だっていうことを実際に体験をすると、
うん、
まあみんなそれが理解できるようになる、
はい、
まあそういう意味でいくと、まあ、人権教育っていうのは、うん、いずれにしても相手のことを理解するっていうことが第一だし、
うんうん、
まあ、その人の不得手なところを、
うん、
まあ、自分がサポートしてあげるっていう協力っていうのも大事だと思うんで、そのあたりがいっぺんにまあブラインドサッカーを通して伝えられるんで、人権教育には非常に合ってるかなっていうふうに思っています。
その教育のサッカーをされて、
うん、
子どもさんたちはどんな反応なんですか？
その場で分かること、せいぜいまあ2時間なので、
うんうん、
その場で一番感じるのは、
はい、
要は目が不自由だ、見えないっていうことはすごい怖いことだっていうのはその場で分かる、
はい、
ってくれてる視覚障害の人がどういう一日、自分たちには当たり前のことでも、
うん、
とても大変な生活において、まあ、苦労されてるんだっていうことと、やっぱり目が見えないと怖い、
うんうん、
怖い生活を彼ら彼女たちはしてるんだっていうのはすぐその場でみんな感じてると思います、うん、で、まあ、必ず言うのは勇気を出してそういう方を見たら声をかけましょう、これを必ず言っています、
うん、
何かお手伝いしましょうか、
うん、
これが言えるようになると、
うんうん、
要はなかなかこうみんな声、この人大変そうだからなんか声かけたいけど、うんうん、声かけたら断られたりなんかちょっと逆に断られたら自分も恥ずかしいし、うん、周りの人に見られて、うん、みたいなことでなかなか声かけができない、うん、これはもう別に大人も一緒ですけど、
はい、
でも勇気を持って何かお手伝いしましょうかっていうのを、うん、まあみんなで大きい声で出して、うんうん、でそれが体験授業が終わる頃にはみんな勇気を持って何かお手伝いしましょうか、で必ず言うのは、
はい、
断られることもたくさんありますと、でもその時にはお気をつけて行ってくださいとか、お気をつけてっていう、そこで別れましょうっていう、断れた時にどうするかっていうのもお話しするので、それは2時間の授業で一番変わるところかなというふうに思っています。
ブラインドサッカーは目に障害のある人と障害のない人が協力し合ってプレーする競技です。なので相手を思いやる気持ちがないとできません。ブラインドサッカーの体験は人権教育にぴったりだんだと言われてましたね。そのことは子どもたちの笑顔が、声援が何よりそれを物語っていました。続けてお話をお聞きします。
必ず後で感想文をいただきます、はい、お礼の手紙に。
はい。
ほとんどの人が書いてくれてるのは、今度視覚に障害がある人を見かけた、困ってるところを見かけたら勇気を持って声かけるようにしたいと思いますっていうのは書いてくれてますし、まあ目が不自由な人がどれだけ大変なのがよくわかりましたみたいなことも感想文に書いてくれてますから、とりあえずこの授業を受けてくれたお子さんは、まあそういうことを実際に感じてくれていると思います。
そういうスポーツがあるということを子どもさんたちに教えてあげて、それをどうやってするんかとか技術的なことを教えられるんかなと思っとったんです、うん、
はい、
じゃないんじゃな、
はい、
それじゃないことを子どもたちはしっかり学ぶんだな。
そうですね、
はあ、それで人権教育になるんじゃな、
まあ、全国にブラインドサッカーのチームは今35から40ぐらいありますけど、きちっと市から委託を受けて授業で、はい、やってる。それもただじゃなくてお金をいただいてやってるんですけど、
はい、
まあ、そういうことやってるのは多分岡山デビルバスターズだけだと思います。
そうなんですか、
はい、はあ、まあ、5校で今年が約450名の生徒です、
うん、
あの倉敷市だけで、
はい、
で去年も同じぐらいっていうことは、まあ、2年間で約1000人の生徒さんにこのことをお伝えしてますし、うん、来月から岡山市始まりますけど多分、200人ぐらい参考で、おられますから、うん、年間で岡山市を倉敷市で、まあ、5、600人の生徒さんに今の話をお伝えしていますから、まあ、
はい、
目指すところは障害者に日本一優しい町にしたいっていうのが僕らのチームの目指すところですので、まあ、それをやってるっていう、まあ、点字ブロック発祥の地っていうこともありますので、少なくともまあいろんな障害持ってる方おられますけど、まずは視覚障害の方に日本一優しい町に、まあ、子どもたちがどんどん育っていってくれて、うんうん、その気持ちを持ち続けて大人になってくれれば、
うん、
そういう町に必ずなると思いますんで、まあ、そういうところに貢献できればっていうことで今やっています。
なんか楽しいって言われてましたよね。
そうですね、みんな楽しいって、まあ、感想文にも、
ね、
最初は怖かったけど、みんなとコミュニケーションできて、
うん、
っていうような感想もいただくので、
どうしてもコミュニケーションせんときゃよね。
そうですね、まあ、要は相手のことを考えるっていうことなんですね、
うん、
相手のことを考えて取りやすいボールを投げるとか、
うん、
相手のことを考えて 声をかけるとか、うん、何にしてもまず相手のことを考える、
はい、
相手の立場に立ってじゃあ自分はその人に何ができるか、
うん、
まあ、こういうことをあのブラインドサッカーを通して、うん、まあ、みんな感じてくれてると思うので、
市の教育委員会の委託で小中学校へ体験授業をしているのは全国でもデビルバスターズさんだけとは、なんと素晴らしい、ブラボー。カジノさんの子どもたちに託する思いは、岡山を障害者に日本一優しい町にすることでしたね。こんな事業が日本中に広がったら、それって絶対実現できますよね。日本、岡山だけじゃなくて日本中が障害者に優しい町になったらいいですね。続けます。
視覚障害者だけじゃなくて、うん、いろんな障害があるので、
うん、
でもう一つはあの、みんな違っていいし、うん、障害があるとかないとかっていうことは、まあ、基本的にはあんまり関係なくて、
うん、
みんな得意なことと不得意なことがあるでしょうっていう話で、得意なことで不得意な人を助けてあげましょう、
うん、
自分だって不得意なことあるでしょ、
はい、
で一つ大事なことは、不得意なことを助けてくれと言いましょうと、こういう話もしてるんですね。頑張るところは頑張っていいんだけど、うん、みんな国語が得意な人と体育が得意な人と、国語が苦手な人と体育が苦手な人いますよねっていう話で、うんうん、苦手なことを助けてくれっていうことが決して恥ずかしい話じゃありませんと、
うん、
で助けてくれと言えば得意な人は必ずいるので、
うん、
それで助けてくれる、我慢して我慢してなんで俺できねえんだろうとかって悩んでる暇があったら、誰か助けてくれって言えばいいんだ、それは全然恥ずかしいことじゃないんだっていうことも話をしています。で結局まあそういうことがつながって自殺とかですね、うん、人に言えないとか、うん、自分だけで悩んじゃうとかっていうのが閉塞感とかっていうことにつながって、自分だけで考えちゃって、まあそういうことになるっていうのも感じていて、だからみんな人間得意不得意があるんだから、得意なことは何かあったら俺これ得意だから手伝ってやるぞって言うし、一方で俺これちょっといまいちうまくできないんだけど誰か助けてくんないっていうことを言うのも、全然みんなでそうやってみんなができることで不得手な人のことを助けてあげる、でみんなで楽しく明るい世の中にしましょうねみたいなことは、
うん、
まああんまりあの説教臭いのは伝わらないので、うん
う
ん、
はい、
まあ分かりやすい言い方でお伝えしてるつもりですけど、
はい、
まあ、そういうことも結局まあ視覚障害だけじゃなくて、障害だけじゃなくて、
うん、
障害なんていうのは勝手に健常だって思ってる人は決めてる言葉だと思ってますから、
うん、
まあ、普通なんてないよっていう話もします。みんなそれぞれ、
うんうんうんうん、
じゃあ普通って何って聞かれて答えられる人は多分世の中にいないと思うので、
はい、
みんなそれぞれが自分の得意と不得意なところがあって、うん、それがみんな世の中として噛み合って、
うん、
みんなが楽しく、
うん、
頑張ってありがとうって言われたり、ありがとうって言ったりっていう世界になればなっていうふうに思ってやってますけど、う
ん、そういう考えに至るっていうのはもういつからですか？
もう個人的にはやっぱりいろいろ障害がある方と僕も6年ぐらい前からですけど、
うんうん、
お付き合いさせていただくようになって、
ま
あ、そもそも障害ってなんだとか、
うん、
じゃあ健常者私自身はなんだとか、
うん、
世間的には健常者のはずだけど、まあ周りから見れば変に見えるところもあるのもわかるし、
うんうん、
じゃあ普通ってなんだとか、 いろいろ考えた時に、みんないいとこと悪いとこがあって、完璧な人なんかいないし、で得意なところを伸ばして不得手なところは誰かに素直に助けてもらえば、それでみんながどんどん世の中良くなっていくんじゃないかっていうのは、まあ障害者と呼ばれてる方、なのでまあ将来いつかはもう障害だなんていう言葉はなくなればいいと思ってるんですけど、まあそういうふうに思ってからですね。
じゃあ、 あの障害と言われる方と押してからそうだったん
です。そうですそうです。
はあ、やっぱり知ることこそ差別とか偏見とかをなくす元になるんじゃな。
まあそれを一生懸命考えることですね。ただ知っただけだと別にあの流れ流せはそれで済むんですけど、特にやっぱりここの世の中の流れで人権だとか LGBTQ だとかいろいろ言いますけど、言葉だけじゃなくて本当にこの本質は何だっていうのを僕は常に考えるので、でそれをみんなが少し考えると変わっていくと思うんですけど、でまあ大事なのは自分に何ができるかです。それに対して自分が何ができる。僕はたまたまブラインドサッカーっていうのを知り合ったし、今はそういう話をしてますけど、
ブラインドサッカーをするのは、障害者のと言われる方とを知るようになって考えるようになって、それの考えの後にブラインドサッカーですか？
いやいや、僕もともと岡山大学っていうか、まあ、サッカーでずっと、中学校から今までもう40年ぐらいやってますけど、まあ、サッカー岡山離れてましたけど、まあずっとサッカーで、まあ、大学から会社に入る時もサッカーで入れていただいたと思ってますし、なので岡山に7年前に帰ってきた時に、サッカーで何か岡山に恩返しをしたいっていうことで、その時にたまたまブラインドサッカーに知り合って、そっからですね。
その前からあのその障害に対する考え方は
全くありませんでした。
ありませんでしたか、はあ、そうなんですか。でこれからはどういうふうに、
もう僕も還暦ですので、世の中に何ができるかっていうことを考えなくちゃいけない年だと思います。なので僕は、まあ、仕事も今障害のある方の、親御さんの相続対策とかやってますけど、やっぱさっきも言ったように障害があってもみんな、まあだから障害がある、障害って言葉をまあなくしたいなっていうのが、あと残された時間やっていきたいこと、まあそれはブラインドサッカーだったり仕事だったり。
カジノさんが言われました。知らせる、知るというそれだけではね。私心に刺さりました。私もこれから自分には何ができるか考えて実行しようと強く思いました。最後になりましたが、倉敷市立船穂小学校の先生方、生徒の皆さん、お邪魔しました。ありがとうございました。カジノ正明さん、柴田さん、ありがとうございました。次回はカジノさんをスタジオにお招きしてお話をお聞きします。まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。